皆さんこんにちは、才能プロファイラーの北畑康義です。本日のポッドキャストは、認定講師の野村則恵さんをお迎えしてお届けしたいと思います。テーマはですね、これからの時代豊かになるための手帳術というところで、お届けしたいと思います。では野村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今回ですね、このテーマにしようと思ったのは、この間野村さんと喋ってて、
はい、
実はものすごい手帳マニアだと。
そうなんですマニアなんです
マニアなんですよね、
はい、
びっくりしたんですけど、小学校の時、6歳ぐらいからですか。
はい、もう小学校多分 2,3 年生の頃から手帳は使っていて、
はい、
なんか書いたりとか、シール貼ったりとか、
はいはい、
してましたね。すごい
なんですよね。
そうそうそう、
だずっともう数十年ですよね。
もうだからもう30年以上ですよね。
ですよね、
うんうん、
で使っていて、まあ、この手帳を使って、まあ、売り上げは上げてるし。
ああそうですね、はい、使い方ちょっと意識してからですね。
まあ、ビジネスもうまくいってるし、
はい、
まあ、仕事もうまくいってるし、
うんうん、
で自分のプライベートの、充実感とか、
はい、うん、
まあ、そういったのも上がってるっていう話を聞いて、
はい、
いやこれは面白いなと、うん、聞いてみたいなと多分リスナーの方も手帳を使ってるとか、
はい、
手帳は気になってるけど、つけたものの1ヶ月ぐらいで挫折したとか、うん、そういう方も多いと思うので、ぜひ今日のこの、今回の話を聞いていただいて、参考にしていただければなと、思います。じゃあちなみにね、
はい、
僕の感覚では、うん、その小学校2年生から手帳使うってまずあんまりないような気もするんですけど、女の子だからそれよくあるんですか。
あ、いやでもそんなにやっぱり周りで使ってる人をいちいち確認してたかった、うん、小学校はなかったですね。
まあそうですよね、
はい、うんうん、で中学校入ったら多分みんな、うん、女の子は、私女子校だったのでちょっと男子は分かんないですけ ど女の子は一応みんな持ってたと思います。はい、
なるほどね、
うんうん、
じゃそもそもはこうどういうきっかけというか、どういう目的で手帳を使い始めたんですか。
最初はね、何ですかね、多分お店に文房具屋さんがすごいもともと好きだったので。
あ、文房具屋さんが好きだったんだ、
はい、そうなんです。で、あ、手帳かわいいのがあるって言って買ってもらって、
はいはい、
でお稽古事を結構してたので、
あ、
書くことはあったんですよね。なんか今日はピアノとか今日はお習字とか。
あ、じゃあもう小学校の時からタイムマネジメントやってた。
タイムマネジメント、そうですねスケジューリング、本当にもう週7日間のうち多分本当のフリーって1日ぐらいしかなかったので、
そんなにやってたの。
はい、塾行って、うん、ピアノ習って、
うん、
あとお習字やって水泳やって、うん、日曜日は教会に行ってたりとかしたので。
すっごい多忙な小学生ですね。
本当多忙でした。
うん、だ今はね、はい、塾行きまくってる子たちって多いけども、
うんうん、
僕らの時代ってそうでもないじゃないですか。
あ、そうですね、まだ珍しかった、
珍しいですよね、
うん、
そんな忙しい小学生だったん
です
ね。
忙しい小学生でしたね、うんうん、お稽古ごとについては
、はい、
本当に。
なるほどね、
うん、
じゃあそういうのがあって、うん、まあ、手帳をつけ始めて、
はい、
うん、じゃあ今日行ったそのお稽古とか習い事の予定を入れてたの、
はい、あ、予定と、
うん、
あと夏休みになると宿題が出るじゃないですか、
ね、はいはい、
あれを計画して
タスク管理、
タスク管理して、
はい、
すごい私の場合は夏休みをすごい遊んで過ごしたかったので、
うん、はい、
終業式の前に大体結構宿題ってもらってくるじゃないですか、
うんうん、
なのでもらって日から終業式の日まで、
うん、
いかに全部こなすかっていうのを実はやっていた。
それは夏休みが始まる前に宿題を終わらせるってこと。
はい、
そういう人初めて聞いたな、
7
月中に終わらせるとかね、
あ、
そういう人はいるけど、
はい、
夏休みが始まる前に終わらせるっていうのは初めて。
ああ、そうですよね、普通、うん、そのための宿題ですもんね
まあそうですよね、
うん、
そうなんだ、
はい、だから終業式の日にはもう全部終わって、うん、もう特にドリルとかもさっさと始めてやってて、夏休みはダラダラ過ごすっていうのを満喫してましたね。
へえ、すごいですね、
う
ん
うん、そうそうそうそう、
あ、じゃあもうその頃から、うん、まあ、いわゆるこう宿題とかってやらなきゃいけないことじゃないですか、
はい、
やらなきゃいけないことをいかに効率的に、うん、効果的に終わらせて、 遊ぶという、うん、やりたいことの時間をどう確保するのかと、
うんうん
うん、という考え方を
本当そう、ね、
小学生の頃から
やってましたね。
やってたと。
そうだから8月31日になんかみんなほらよくある、
はい、追い込みね。
前の全然わかんない
なるほどね、
そうそうそうそうそう、そんな感じでしたね。だからやったのは毎日コツコツやったのはなんかお天気つけるとかあったじゃないですか、
うん、ありますよね。毎日書かなきゃいけないやつ、ね、
そうそうそう、あれと絵日記ぐらいですね、うん、
なるほど。
うんうん、
まあ1ヶ月後のお天気は分からんもんね。
そう、残念ながらそこまとめてできないので
なるほどね、なるほど。
そうなんです、そうなんです、
じゃあそういうところから、うん、まあ、手帳を使い始めて、うんうん、
はい、
小中ずっと使ってて、小中
ずっと使ってますね、はい。
じゃあ小学校の時は、うん、まあ、メインはそのお稽古ごとのマネジメントだけど、
マネジメントです、ね、
そこから次は何のマネジメントに変わっていったんですか。
あ、中学高校は、うん、今の塾に、塾にいたところにクラブ活動が入ってきて、はい、
なるほどね、
うん、はい、でクラブ活動、私演劇部だったんですけど、うんうん、その演劇部の文化祭の本番までにいっぱいやることあるんですよ、
うん、はいはいはい。
なんかそれを、うん、まあ、みんなで手分けしたりとかもそうですし、自分でやることを担当したものとかもあるじゃないですか、うんうん、ああいうのも書いてたりとかしましたね。
なるほどね、
うん、そこもタスク管理というか、
完全にタスク管理、
ね、ですね。
どう考えても、
はい、
うん、
うんうんうん、でもすごい、もう書くこと自体は結構手書きが好きだったので、
はい、
あのそれを計画というよりは書くっていうのがすごい好きだったです。
うん、なるほどね、
うん、色変えたりとか、
はいはい、
でできたらなんかちょっとこうなんかシール貼ってあげたりだとか、
うん、うん、なるほどね、
はい、
それテンション上がりますよね、
うんうん、
あの心理学でも結構そういうのは言われていて、
うんうん、
まあ、シールの効果みたいなね。
ああ、はい、
まあ、単純に丸×とかでもいいんだけど、うん、まあ、自分がやったことが、うん、あのどういう結果になってるのかっていうのをちゃんと色とか、まあ、記号とかそういうので管理していけば、
う
ん、こう達成感が ね、
う
ん、
ね、
上がっていくっていうのはよく使われることですよね、
はい、うんうん、はい、そこは多分今も続いてますね。
なるほどね、
はい、うん、
じゃあもうその延長線上で社会人になってからも、
はい、
手帳を使ってマネジメントしてた。
そうですね、うん、社会人になってからは、
うん、
どちらかというと、うん、仕事のタスク管理というよりはプライベートの管理でしたね、
はい、はい、プライベートの感じなんだ、仕事の感じ、はい、それどういうことなんですか。
うん、実は社会人の時も結構稽古事をしていて。
ああ、なるほどね、うん、
今日は残業しない日とか、
はいはい、
今日は英語だからあの早く帰るとか、
うんうん、
あとはデートの日とか、
はいはい、
っていう風に手帳には多分プライベートのことだけしか書いてなかったですね、社会人時代あの事務所なんですか、はい、一般職時代っていうんですかね、
なるほどね、
はい、総合職にちょっと私の場合は職種転換したんですけど、うんうん、そこからは仕事の管理みたいなのを、うん、一緒に手帳でするようになって、
はい、
そのきっかけは、上司が、うん、あのフランクリンプランナーってありますよね、
はいはい、7つの習慣ですよね。
そうです、そうです、
うん、
あれを営業マン全員に配ってくれて、
うん、
これで手帳管理しようって言って、うんうん、あ、そういえば結構好きだったなと思って、うんうん、さらに詳しくというかね、細かくつけるようになったっていうのが、まあ、今の一番その手帳術のところにつながってる最初かもしれないですね、
うん、ノウハウにつながってるわけですね。
はい、そうですね、
なるほどね、うんうん、でも今聞いててすごく思ったのは、まあ、その総合職に変わるまでの間っていうのは、うん、もう一貫して自分のやりたいことをやるための手帳術をやってたわけですよね。
そうそうそう、本当にまさしくそうで、うん、まあ、宿題しかり、お稽古しかり、
うん、
いかに自分が、楽しむ時間を作るかみたいなところのために使ってたっていうのがありますね、は
い
は
い、
うんうん、
いやでも実際ね、手帳とかスケジュール管理とかしてる人って、
うん、
やらなきゃいけないことで手帳が溢れてしまって、はい、もう見るだけで嫌みたいな、うん、そうテンションが逆に下がるみたいな、
はい、
そういう人もいっぱいいるじゃないですか。
でもね、その気持ちもすごいわかります、
うん、
あのフランクリンプランナーを使い始めた時には、うん、仕事で使えって言われたので、
うん、
やっぱりやらなきゃいけないことをずっと書いてたので。
なるほど、
はい、それを終わらせるためにはプライベート潰さなきゃいけないみたいになるので、うん、
時間削れていっちゃうよね、
はい、削れていっちゃうので、うん、そういう意味では結構その時は苦痛でしたね、う
ん、ああ。でもなんか今の聞いて思いましたけど、
うん、
まあ、手帳の使い方を間違えて、
はい、
手帳を に書いてあることがこうやりたいことじゃなくてやらなきゃいけないことが増えていったとしたら、うん、なんか自分の人生死んでいってるみたいな気分になりますよね。
そうそう、なんかねちょっとあの手帳に逆に管理されてる感じ。
ああ、はいはいはい、
なんか奴隷みたいな、
はいはい、手帳の奴隷になっちゃう。
そうそうそうそうそう、
はい、でもそんな人多いんでしょうね。
いや多いと思いますよ、うん、はい。私が今個人的にその手帳の使い方をレクチャーしているクライアントさんも、うん、そういう方か、ええ、それが嫌で手帳使わなくなった方か、
う
ん、
あもう手帳捨てたと。
そうそうそう、どっちかですね、
はい、になりますよね、うんうん、確かに、
うん、
そうなんだ。
はい、
でそういった経験を、うん、まあ、して、まあ、今は全然変わってるわけでしょ。
あもう変わりましたね、
うん、
はい。やっぱり何が変わったかっていうと、まあ、会社員を辞めて、うん、自分で独立をすると、
はい、
さっき手帳に管理されてるような感じって言いましたけど、うんうん、まあ、当然ながら会社にも上司にも管理されてたわけです、
ね、うん、そうですよね、うん、
そこがなくなるので、うん、さっきの好きなことだけしたくなるわけですよ、管理する人がいないと、うんうん、そうすると誰も叱ってくれないので
なるほど、
はい、今度仕事が立ち行かなくなるっていうことも結構あって、うんうん、
なるほど。
これはなんか自分で自分をちゃんとしなきゃみたいなところがあって、うんうん、使い出したっていうのが、まあ、いろいろ工夫しだしたっていうのが、
なるほど、
はい、
それは独立してからの変化なんですよね。
そうですね、
なるほどね、はい、でも今聞いてて一つすごく思ったのは、うんうん、結局その自分の人生を自分でマネジメントするか、
うんうんうん、
他人とか、まあ、それは手帳の場合もあれば、
はい、
まあ、上の場合もあれば上司の場合もありますけど、
はいはいはい、
まあ、他人に真面目マネジメントを委ねてしまうのか、
はい、
という根本的な話ですね。
あ、そこはすごい大きいと思います、
うん
うん、本当に、まあ、独立してからは成功しても失敗しても、まあ、誰にもまあ変な話迷惑はかけないわけですよね、
はいはい
はい、
うん、
なんだけど自分としてはやっぱりダメだよねって思うので、
うん
うんうん、特にあとはそのプライベートって言ったら変ですけど、うん、プライベートと仕事の境がだんだん独立するとなくなってくるじゃないですか、うんうん、なんかそれこそ、仕事がままならないと好きなこともできないみたいな感じになるので、う
ん、確かにね、仕事ばっかりになっちゃったりするもんね、
うん、
結構楽しかったりすると、
そうそうそうそう、うん、そんな感じです。なので、うん、そこを両方を手に入れるためにはどうしようっていうので、
なるほどね、
結構本も読みましたし、
はいはい、
いろんな手帳もそこから使い出したりだとかしましたね、
うんうん、あでもその両方手に入れたいって普通みんな思ってることですよね、
うん
うんうん、なんか仕事も頑張りたいし、うん、プライベートも充実させたいと。
確かに、
うん、でも往々にして仕事にプライベートとか人生が侵食されていってしまって
そうですね
気がついたら何のために毎日働いてんだろうみたいな。
あ確かに、
うんうん、
そうですね。私も独立したきっかけは結構そこ大きいので、
はい
はい、なので自分の好きなことで、
うん、
何か、
うん、
食べていきたいもそうですけど、
はいはい、うん、
このまま定年まで仕事をしていたら、
うん、
なんか過労で死んじゃうかもみたいな。
はいはいはい、
はい、
うん、
さっきの管理されるっていうところ、
結構そのサラリーマン時代の後半というのは大変とか忙しかった、
はい、すごい忙しかったですね、うん、仕事ももちろん忙しかったんですけど、
うん、
今度その自分のこう独立するための準備も会社の時代にしてたので、
ね、うんうんうん、
本当にそれこそ手帳とかも真っ黒でしたね多分。
ああなるほどね、はい、もう詰まりまくってるよ、ね、
詰まりまくってますね、うん、独立するための勉強、
はい、
資格を取るための勉強もそうですし、うんうん、その合間に海外出張が入ってたりとかして。
ああなるほどね、
これをこなすには空港でやるしかないみたいな感じになって
なるほど、ね、
飛行機待ちの間に宿題したりだとか、はいはい、そういうのやってたりとか、
はい、なるほどね、うん、いやでもそれもね知りたい人いっぱいでしょうね。
あ
いや結局ね、うちとかセミナー来る人って、
はい、
みんな自分の才能を生かして、うん、もっと自由に働きたいと、
うんうん、
起業したいっていう人いっぱいいるじゃないですか、
うんうん、そうですね。
でみんなの悩みはじゃあ今サラリーマンやってるところから独立って一気にいけないから、
うんうんうん、
この移行期間をどうするのかっていうところをみんな悩んでいて、
そうですよね、
でそれ考えついたとしても次はこうタイムマネジメントの問題出てきますよね、
うん、
時間って限られてるから、
はい、うんうん、
だからそこをどんな風にね乗り越えてきたのかみたいなっていうところもこれは面白いですよね、
うん、ああそうですね、
うん、
でそうなるともう本当に時間管理だけじゃなくって、
はい、
何のためにこれをこの時間を使っているのかっていうところが、うんうん、多分すごい肝になる。
なるほどね、はい、じゃあちょっと後半次回はそういうお話をさらに伺えればと思います。
はい、
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
来月5月18日木曜日夜の7時から東京で講師の野村さんによる手帳術セミナーをやっていただきます。テーマは自分が望むライフスタイルを実現する手帳術というテーマで届けてもらいます。
まあ、ライフスタイルっていうと、まあ、あの大人の方は仕事とプライベートとっていうのを思い浮かべる方が多いと思うんですけれども、それを両方とも手に入れるというかね、バランス、ご自身が欲しいバランスで手に入れるための手帳の使い方っていうところを、お伝えしたいと思いますので、ぜひ皆さんお越しください。お待ちしてます。
この両方手に入れたいっていう人多いですよね。
うん、
いやもう興味のある方はぜひ、お越しください。お待ちしております。
お待ちしてます。